皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月27日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は価値観のビッグバンです。今の本当にこの世の中見てるとですね、本当にその行き詰まった考え方というのはたくさんあると思いますね。功利主義的な考え方がそうだし、それからなんか世の中を全部時計仕掛けのもの考えるということね。すべて原因と結果のその因果の中で考える。あるいはその六法全書で全部判断すると、世界中の出来事を過去も現在も未来も世界も全部自分の手元の六法全書をもとに考えるとかね、こういう人たちは何にも世の中のことは分からなくなるわけですね。それと同時にですね、やっぱりこのインターネットの世界が広がったことで想念の世界っていうのが出てきたわけですよ。で、この想念の世界っていうのも我々が普通にこのネットなしで暮らしている世界とはだいぶ違うわけですね。まあネットなしで暮らしている世界、まあ、昔のそれこそ30年ぐらい前の世界ですが、まあ目に見える範囲が自分とあの生きる世界ですよね。目に見える範囲、まあ人とね接触する範囲が目に見える自分たちの世界ですから、まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいわけですね。人生の目標もですね、それから因果関係も全部目に見える範囲にあるわけで、大抵その中で問題は解決されていくわけですが、想念の世界が広がってくるとですね、やっぱりこう目に見えない世界、それは他人ということもあるし、遠く離れた人たちということもあるし、全然知らない世界ってのもあるし、それからやっぱり形而上学的世界ですね。あの神仏の世界みたいなもの、ああいうものも全部混然と一体として出てくるわけですね。だからそうなってくると、まあもう日本でインターネットが本格的に普及して20年になりますけども、この非常に深くインターネットの世界でこう物事を考えたり生活したり仕事をしている人たちと、目の前の目に見えるところだけで考えて仕事をしている人たちの間では、ものすごいやっぱり価値観にギャップがあるような感じがするんですね。で、やっぱりその絆という言葉を言ったときに、やっぱその昔の常識で言うと絆っていうのは目に見える範囲ですよね。もちろんそれはその、まあ今でも当然大事で、災害なんかの時はもちろんそれは大事なんですけども、同じ災害でもですね、やっぱり目に見えないところの絆ってのは今回もすごく大きかったと思いますね。熊本の地震でも、それから東日本大震災でも、多くの人たちが、想念の世界で多くの絆を持ってくれてるというのは、やっぱりちゃんとあったと思うんですね。だからその絆一つとってもやっぱり想念の世界で相当広がっていて、だからこの現実を3次元プラス時間の4次元とするならば、想念の世界というのは5次元の世界に相当しますよね。あの4次元のその上にある5次元の世界で、時間と空間が潰れた世界ですね。まあここはそれこそ奥の方に行けば死後の世界であり、天国も地獄も見えてくる世界なんですが、まあその表面的な部分で言うとネットの世界で見えてる話で、まあ全ては混然と一体としちゃった、まあ混沌の世界のように見えますね。時空が潰れて混沌とした世界だと。まあそんなものはこの周辺部には見えてくると。で、そういうところで皆さんこう生きてると。そういう人たちが非常に多いという感じがするんですよね。だからこの、なんでこの人がこんな行動するかわからない。なんでこの人がこんな風に考えるのかわからない。よくそんなことが最近言われると思うんですが、やっぱりそれ、その、現実の世界で見てるから、その人そう思うんでしょうね。やっぱり想念の世界でこの人がどんな世界にいるのか、それを考えたときに、まあその想念世界ってなかなか旗から伺い知れませんからね。で、その人の想念世界っていうものがあって、それに基づいて行動するってことになると、現実の世界におけるその人の世界と、想念の世界が導き出したその人の行動との間には、結構なギャップがあることがありますよね。まあそれが意外な行動だったり、まあ犯罪だと言われることになったりしていくんでしょうね。だからやっぱりこの想念の世界というのはすごく重要ですね。で、同時にやっぱりこの今みたいに現実がどんどん壊れていくときですね、これは時々あるわけですね。あの日本だって 南北朝の騒乱の後はですね、応仁の乱からその後まで、いわゆる日本中大混乱になっていくわけですね、戦国時代含めて。そうするともう信じるものが何信じていいか分からなくなってくるわけですね。正義とこう言ったって何のことだか分からなくなってくるし、まあ本当にその、生きるための価値観そのものがよく分からなくなってくるわけですね。生き死にすらよく分からない世界がそこに出てくるわけで、それが本当の混沌、混乱ですね。まあそういうところからこう立て直してってずっと今の世の中あるわけですけども、やっぱりなんかそういう混乱みたいなものはすでに今の私は全世界に結構広がってると思うんですね。日本なんかまだいい方だと思うけども、まあ、世界を見ればアフガニスタンでもそうですけども、まあ戦乱が落ち続いてですね、あらゆる価値観の体系が崩壊してしまってる、そういうのは珍しくないですよね。何が正しくて何が間違ってるのかすらわからないと。そんな風な感じの人たちっていうのは今すごく多くて、しかもその人たちが昔と違うのは、想念世界で自分の想念共有できるでしょう。だからやっぱり想念世界がなければ、現実の中で、まあその大自然を見ながら引き戻していくってことはできるんだけども、想念世界しか見えない場合はですね、なかなかその現実に引き戻すってのは難しいですよね。だからなおさらなんかそこがもっと混乱するっていう感じだと思うんですね。同時にその目に見えるものしか信用できない人たち、いくつしか信用できない人たちは、それが壊れた時に完全にお手上げになりますよね。今回もですからイギリスの EU 離脱に伴うイギリス、それから EU 両方の動きを見てるとまさにそうだと思うんですね。イギリスが EU から離脱することはありえないと思ってて、でありえないことが起きたらどうしていいかわからないんでしょ、あれ、イギリスも EU も。だから双方ですね、お互いの腹を探ってどうしようかって言ってるだけで、でも民衆の方はですね、もう嫌だって言ってるわけですね。もう EU は嫌だって言ってるわけで、EU 国内で、EU 内部でもイギリス以外でまだまだあるわけですね、もう EU は嫌だって声は。だからこう、イギリスでも、それから EU でも、まあ今まで、自分たちよろしくやっていた社会があったんだけども、そのよろしくじゃないわけですね。その下の方からボトムアップでこれは嫌だと、もうやめだと言われた時にどうしていいかわかんないんでしょ、あれ。だから、そういうのっていうのは、ものすごく単純にものを考えてたんですね。単なる今の自分たちの考えた秩序の上だけで世の中を運営できるという、すごく浅ましい考え方をしていたってことですよね。で、しかし、ここまで経ってもどうしていいか分かんない様子だっていうことは、あれ、本当に考えがつかないんでしょうね。本当にだからソビエトが崩壊する前の東ベルリンの崩壊、ベルリンの壁の崩壊と同じでですね、どうしていいか分かんないんでしょう、もうあれ。だから呆然としてるっていう感じだと思うんですね。私、今のその安倍政権見ててもそうだと思いますよ。憲法改正だとか勇ましい話ってもう全く過去の話で、そんなもの一つもないと思いますよ。経済だってどうしていいか分かんなくて、ついにそのヘリコプターマネーの話まで現実的に出てきちゃってですね、もうあれ終わりですからね、あんなもんやったらね。だからそこまで追い詰められていて、しかも与党の分裂じゃないですか、今回の都知事選挙だってですね。あれ、仲間同士が分裂すると一番すごいんですよ、あれ。とにかく喧嘩っていうのはですね、ね、敵と味方が戦ってるうちは普通の喧嘩なんだけども、敵の中、味方の中が割れ出したらですね、これ中から一瞬にしてぶっ壊れちゃうんですよね、あれ。インプロージョンですよね。なんか、そう見てると今の自民党とか公明党なんかあれ、完全に内部で喧嘩が始まってますよね。それ一生懸命抑えようとしてなんか抑えきれないんでしょ？粛清できないわけでしょ、あれ。いや、だからこうやってその、組織内部で反乱とか妖怪が広がると、あれはもう一切止まらないですからね。で、あれ、小池氏でもなんだってもう自民党出る気なわけでしょ？な、新党でもつくんでしょ、あれ。ねえ、そうするとまたなんか割れますわね。与党もさらに。まあ、そんな風に考えていくと、与党が割れるっていうところが一番大きなポイントなんですよ。与党が割れてきたらもう全ては元に戻りませんのでね。次々と連鎖反応がこう起きていくんですね。で、ああいうのもだからやっぱりその、もともとその何を目的としてどういう政治をやって世の中を良くするかっていう根本的な価値観があれないんだと思うんですね。なんかその適当なこと言ってこう座ってて、調子いい時だけ、まあなんか調子よくやってた。ただそれだけだと思うんですよ、あれ。 ね、もともとだから仕事できる人はいませんから、何やったってですね、全部実らないわけですよね。何言ったって、何やったって、何考えたって一つも実ることがないわけですよ。全部やり直しになっちゃって、もうできたできたっていうところは一つもできてないわけですよね、あれ。まあ、いかにもあの人たちらしい最後だなと思って見てるんですけども、やっぱりその価値観の世界においてですね、その、まあ今のトルコのエルドアン大統領じゃないけども、自分が権力を持ったんだから全部自分の思い通りすればいいんだと、こう、ふんぞり返って威張ってればいいんだというところがなんかまだありますよね。自分たちの金儲けだけすればいいんだと。エルドアン大統領のところってあれ、長男がイシスの油の密輸やってるわけでしょ、あれ。密輸一手にやってて。あれ、一族で相当な金儲けやってんじゃないですか。だからまあ、日本の安倍政権もそうですよね。安倍氏の利権ってのあって、あれが、岸信介の場合は油でしょ。で、あの人の場合は不動産だとか、あと防衛利権ですよね。ああいうのよろしくやってるわけですね。裏に隠れて金儲けしてるのがいてですね。まあでも、すごくそういう、なんて言いますかね、現実的な目標を掲げて政治やってるんだと思うんですね、あれ。大きなこと考えてるわけでは全くなくて、結局そういう非常に目に見える、まあ利益だとか、あるいはその、まあ権力構造を求めて政治やってるだけだと思うんですよね。だからそれはやっぱりその、価値観という意味で言いましたら、こう未来を作ることはできないんじゃないんでしょうかね。で、振り返ってみるとですね、その近代という時代は、中世と違いまして、政と俗を分離するわけですね。宗教の世界と、あとそれから、政治の世界を分けていくわけですね。神々の世界と、神を外した世界と分ける。これが一つ近代の特徴だと思うんですけども、今これまた一つになってきてますよね。例えば、まあ、興味深いことに今回、その、アメリカの民主党の、上の方の連中がですね、どうしてもサンダース勝たしちゃいかんっていうんで、裏でサンダース排撃のいろんな仕組みをしていたと。その中でサンダースは無神論者だからと言ってるわけですね。面白いですよね。じゃあ、それ言った連中はキリスト教徒なんだけど、そんな真面目なキリスト教徒なのかって言ったら、銭まみれで権力何でもいいと、不思議なキリスト教だと思うんですけどね、あれもね。で、サンダースは、なんかあの人すごくまともだと思うんだけど、あれが無神論者だと言って怒られたりですね。一体どんな宗教を拝んでんですかというふうに思うんですが、まあそれはともかく、やっぱ宗教ちゃんとあるじゃないですか、やっぱり。ね、宗教のない人ってのはなんか何なんだろうと思われちゃうわけですね。で、イスラムもそうですね。イスラム教徒であるっていうことはやっぱ大切で。で、まあキリスト教徒だとか仏教徒だとか、ユダヤ教徒だとか、そういうなんか宗教を持ってる人っていうのは、それはそれなりにそういうもんだと思われるんでしょうけども、無神論者ってなんかよくわかんないっていうことになりますよね。あの人は何を考えてんだろうと。思考の根本に何があるんだろうとこう言われてしまうわけで。だからまあやっぱり政と俗分離するだなんて言ったってですね、昔の社会主義国みたいに我々の国は全員が無神論者ですと言うとですね、ものすごく気味悪がられるって、そんな感じじゃないですかね。あれ、企業の運営もそうだと思うんですよね。まあ、その、宗教という言葉を使わなくてもですね、まあ、その国、失礼、その組織がですね、長らく大事にしている価値観、歴史の中で育んだ価値観、行動のパターン、こういう規範というものがあるところはすごく安定していますよね。しかし、なんか、儲かるために何をしてもいいみたいなところ、結構大企業が多いじゃないですか。結構大企業ってのはそういう規範なんかもなくなっちゃって、儲かるためには何をしてもいいみたいな、あれ完全な無神論者みたいなってのとかありますよね。要するにバレなきゃ何してもいいというやつね。あれが本当の無神論者なんじゃないですか、あれ。でもそういうのって長続きしませんよね。もうすぐなんか罠に引っかかるっていうか、やっちゃいけないことやって足捉えてひっくり返っていきますよね。見事なぐらいで。なんかそういうふうに考えてくると、特にこの20年ぐらい、新自由主義、新保守主義ってのはあれ本物の無神論だったんですね。すなわちあらゆる規範、あらゆる道徳をひっくり返して、自分の、まあ、飢えた猛獣みたいな形、飢えた猛獣みたいな形で、何でもその肉食で食べちまえと、いうのをなんかやってみたのがこの20年で、やっぱりそれしかない人たちが炙り出されてきたわけですよね。 やっぱりこう、なんか時間が経つとそういうとんでもないのが社会の底辺にいざっちゃうわけよね。で、それいざってると、なんかの時にまた出てくるわけでしょ？そうするとちょっとこの、すごく犠牲大きかったんですけども、こう20年ぐらいっていうのはそういう連中を世界中で上に炙り出したんだね、あれ。炙り出して、ほらとんでもない奴らだと。最後はだから情報の公開ですよね。情報の公開でお前はこんなひどいことやってんだと。いうことでもう出てこれないように封じ込めちゃったと。まあなんかね、そういうすごい、こう、天のシナリオって言いますか、進撃みたいなものがずっとこれ繰り返されていたわけでしょう。なかなかすごいことだと思いますね。で、同時にこの、私はその価値観のビッグバンがですね、今始まってんだと思うんですね。結局こういう混乱の中でみんななんかモヤモヤした思いを本当に持ってんだと思うんですよ。その、なんかそういう今までの規範はもう嫌だと。儲かるために何でもやれとかですね、ルール通りにやれとかですね、なんかこう、忌まわしい、こう、なんか、規則みたいなのたくさんあるでしょ？やっぱそういうの一回吹き飛ばしてですね、本来もっと人間はどうやって生きるべきなのか、どうやったらみんな幸せになれるのか、どうやったら天命を全うできるのか、こういうなんか大きな目標に向けて、もう一回なんか価値観を立て直して、行動規範を作り直したいと思ってる人すごく多いと思うんですね。これが私はその価値観のビッグバンだと思うんですね。価値観の源っていうのはある種のその思いの塊であり、やっぱり未来の希望だと思うんですね。これがそのビッグバンを起こした時に、この希望を達成するための生き方ってはこんなもんなんだよ。こんな価値観でやったらどうですかっていうものがこう次々出てくるんだと思うんですね。で、それがある種のこの価値観のビッグバンでありまして、その、まあ、何にもないところから、いきなりこの規範が出てくる。まあ、例えば仏教にしろ、キリスト教にしろ、ユダヤ教にしろですね、ある時、突然ポッと出てくるわけですよね。突然出てきて、規範がこう出てきて、まあ、それで、とりあえずみんな一応、で暮らすことができると。そんなものがあったわけでありますから、なんかその価値観のビッグバンみたいなのが起きるとですね、その新しい価値観のもとで、みんななんか新しい日常を作っていくことができるわけですね。昭和20年の8月15日もそうですよね。まあ昔の価値観が終了して、文化とか人権とかですね、平等とかね、まあそういう新たな価値観が出てきて、まあそれがビッグバンを、ビッグバンとなって、まあ次々と新しい社会を生んでったわけですね。まあそういうことが、まあこれから今起きていくんだと思うんですね。もうすでにロハスな生活してる人たちっていうのは、その自分の中でこのビッグバンを経験してるんだと思いますけども、まあ、国、地域、国、世界単位で言いますと、やっぱりこれビッグバンがどうしても必要なんでしょうね。ちょうど100年前と同じようにですね、世界の価値観を全部こう変えていくような価値観のビッグバンというのがそろそろ必要になってくる時なんだろうと思うんですね。で、こういうのはその昔と違って誰かが一部のリーダーが測ってやるっていうわけでもなくて、まあ今ほら、ね、壮年世界がネットの世界でも相当みんなで共有されてるわけですから、まさにこの地球上一つの壮年世界みたいなのがあるわけで、まあ、壮年世界が一つであればですね、まあそこで共通の意識が生まれれば形になるのは早いですよね。別に誰か一人がそんな旗振らなくても世界同時にですね、一つの価値観の、まあ、一つのビッグバンでね、いろんなその価値観がそれぞれ生まれてきて、その国のその地域らしい生き方が確立するということは十分可能だと思うんですね。まあ、だからそうやってその価値観のビッグバンによって新しい地域、国、生き方、企業、家庭、そんなものが生まれてくるというのがこれからの姿だと思いますね。で、その、まあ元はさっきも言ったようにこう希望と言いますかエネルギーの塊なんですね。やっぱり地上をですね、すごく天国みたいにしたい。素晴らしい世の中にしたい。みんなが天命を全うできる世の中にしたい。人生を光り輝かしたい。非常に希望に満ちたものにしたい。こういう強い思いがですね、やっぱりその最初にどうしても必要なんですね。で、不幸なことにそういうものっていうのは、その反対の極めて不幸なことの極限から生まれることもあるんですね。極限まで追い詰められて、絶望の淵に立つから大きな希望が見えてくるということもあり得るわけで、ですから当面その辺はすごくその警戒していかなきゃいけないんだけども、やっぱりこの自分の中に大きなその希望、光の塊っていうのがないとなかなかビッグバンに参加できないわけですね。 それがないとね、ビッグバン眩しく見えるばっかりなんですよね。まあそんなこともあって、ちょっと最初のうちは孫つく人たちも世界中多いと思うんですけども、このしかし展開を見てると今年来年なんかいろんなこと起きますよね。今年来年は相当ななんかビッグバンみたいなものが私生まれてくるんじゃないかと思うんですね。まあだからやっぱりこの希望の光って言いますか、エネルギーの塊っていうのはぜひ大事にしなきゃいけないと思いますね。何を置いてもですね、この一番最初はエネルギーから生まれてくるわけですから、そこを大事に未来を作っていく、そういうビッグバンがですね、本当に生まれる時だと思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、価値観のビッグバンということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。